本日の説教題、主を十字架につけるは、マルコによる福音書15章24節25節から示されました。新共同訳新約聖書の95ページになります。15章24節25節にはこう記されています。それから兵士たちはイエスを十字架につけ、その服を分け合った。誰が何を取るかをくじで決めてから。イエスを十字架につけたのは午前9時であった。主イエスを十字架につける。それは救い主キリスト、子なる神様を殺すことです。イエス様が十字架につけられたとき、その死は避けることのできないものとなりました。午前9時から午後3時まで続くイエス様の激しい痛みの始まった瞬間を、マルコは元の言葉をそのまま訳せば、そして彼を十字架につけると簡潔に記しています。この残酷な出来事は、この朝与えられました旧約聖書の御言葉に記されています。詩編22編17節から19節、旧約聖書の853ページをご覧ください。詩編にも記載されています。犬どもが私を取り囲み、苛む者が群がって私を囲み、獅子のように私の手足を砕く。骨が数えられるほどになった私の体を、彼らは晒し者にして眺め、私の着物を分け、衣を取ろうとしてくじを引く。詩編で歌われている通りのことがこの時起こりました。当時行われていたように刑が執行されたとしますと、イエス様はご自分が背負わされ、途中からキレネビとシモンが無理やり運ばされてきた十字架の横木に手を釘で打ち付けられます。横木はすでに立っている柱に取り付けられ、両足を柱に釘で打ち付けられます。イエス様は詩編の言葉の通り、手足を砕かれて十字架につけられたのです。衣服を剥ぎ取られ、晒し者にされたのです。兵士たちは、誰が何を取るかをくじで決めてから、その服を分け合ったのです。とても見るに堪えない出来事によって、私たちは救われました。私たちに死と滅びをもたらし、この世界に破滅をもたらすほど深刻であった罪が許され、体のよみがえりと永遠の命に救われる道が開かれました。私たちはイエス様を父なる神様の一人子、まことの救い主、子なる神様と信じ、イエス様に従っていればよいのです。生きて働くキリストの霊であられる聖霊なる神様に導かれて、救いに至る道を歩んでいけばよいのです。マルコによる福音書15章21節をご覧ください。 ここにはアレクサンドルとルフォスの父シモンというキレネ人が兵士たちにイエス様が担ってこられた十字架を無理やり運ばされたと記されています。キレネは地中海に面する北アフリカの港湾都市です。現在のリビアの首都トリポリです。紀元前4世紀頃から離散のユダヤ人ディアスポラが多く住んでおり、おそらくシモンはキレネからエルサレムに移り住んでいたのでしょう。田舎から出てきて通りかかったとありますが、その意味するところはよくわかりません。一つの説によれば、エルサレムの郊外に住んでいたシモンはこの時何らかの理由でエルサレムに出てきていたのでしょう。そこにゴルゴタに向かうイエス様や兵士たちが通りかかります。殴りつけられ、鞭打たれ、フラフラであったイエス様に代わってシモンが無理やり十字架のおそらくは横木を運ばされます。どうしてシモンであったのかは分かりません。兵士にとっては誰でもよかったのでしょう。シモンはたまたま通りかかっただけなのに、理不尽にも十字架を運ばされるのです。しかしこの出来事がその後のシモンと彼の家族の歩みを変えます。イエス様を見捨てて逃げ去った弟子のシモン・ペトロと同じ名前のシモンは、たとえ無理やりであってもイエス様の十字架をイエス様に代わって担うのです。イエス様が十字架につけられるゴルゴタまでイエス様と歩みを共にするのです。シモンについてはキレネ出身であることとアレキサンドロとルフォスの父であることのほかには何もわかりません。何の説明もなく子供の名前が記されているのは、この2人がマルコの関わる教会でよく知られた信仰者であったからでしょう。ローマの信徒への手紙16章13節には、主に結ばれている選ばれたルフォスおよびその母によろしく、彼女は私にとっても母なのですと記されています。このルフォスがシモンの子供のルフォスであると推測されています。そうだとすると、シモンとその妻そして子供たちは信仰へと導かれ、初代の教会において大きな役割を果たしたと思われるのです。そしてシモンとその子供たちに続く初代教会の人たちはイエス様の十字架を担いでイエス様と共に歩むシモンの姿にキリスト者としての在り方を指し示されたのです。シモンは無理やり十字架を負わされましたが、言うまでもなくイエス様ご自身がイスラエルの不信仰と無理解のゆえに十字架を負わされました。それはイエス様が望んでおられたことではなかったでしょう。しかしイスラエルの、さらには人間の不信仰と無理解という罪を許すためにイエス様は十字架を負わざるを得ませんでした。23節には、もつ薬を混ぜたブドウ酒を飲ませようとしたが イエス様はお受けにならなかったとあります。イエス様は死の苦しみを避けることなくあえてその身に受けられました。苦しみの杯を飲み干そうとされました。ご自身を十字架につけられた父なる神様の御心に最後まで従われようとされたのです。このイエス様のお姿によって救い主のもたらす救いのあり方が根底から変えられました。救い主キリストが人々に十字架につけられることで救いを実現されたのです。父なる神様の全能の道からが救い主の強さではなく弱さにおいて示されたのです。古い写本にはなく後から書き加えられたとされているために新共同訳聖書では15章28節はマルコによる福音書の本文中にはなく巻末に記されています。十字の印のようなものが突然出てまいりますが巻末、98ページの最後をご覧ください。こう記されています。こうしてその人は犯罪人の一人に数えられたという聖書の言葉が実現した。その人は犯罪人の一人に数えられたはイザヤ書53章12節からの引用です。主なる神様のしもべであられる救い主神様の一人も子なる神様の苦難と死によって私たちは罪のもたらす死と滅びからこの世界は破滅から救われるのです。人間と世界を何としても救い出そうとされる父子聖霊なる神様の御心は実現されます。ですからイエス様はどんなに罵られ侮辱されても十字架から降りては来られませんでした。ご自分を十字架につけた者たちを滅ぼし尽くすことはなさいませんでした。もしそれをなさったならば誰一人として滅びを免れる者はいなかったでしょう。それはその場にいた人たちばかりではなくその場にいなかった人たちも誰一人として十字架の出来事を止めることができなかったためばかりではありません。誰も十字架の出来事が救いの実現であると受け止めることができなかったからです。どうしようもなくイエス様を十字架につける側に立ってしまう私たちのためにイエス様が十字架につけられたと受け止めるとき私たちも十字架を担うものとされます。イエス様の十字架によって私たちの罪は許されたと信じることができます。私たちの罪を許してくださった神様と神様の愛と恵みに感謝してイエス様の十字架を担い自分の十字架を背負ってイエス様に従いゆくものとされるのです。マルコによる福音書15章21節から32節には十字架につけられたイエス様のお姿よりもイエス様を十字架につけた人たちの目を覆いたくなるようなありさまが記されています。21節から24節には 人の死さえも自分の楽しみと欲望の追求のために用いようとする。兵士たちの姿が記され、29節から32節には、十字架につけられたイエス様を罵る人々の姿が記されています。この人間の現実の姿に、私たちはたじろいでしまいますが、これも詩篇22編に記されています。人々が頭を振りながらイエス様を罵る姿は、詩篇22編8節と9節の私を見る人は皆私を嘲笑い、唇を突き出し頭を振る。主に頼んで救ってもらうがよい。主が愛しておられるなら助けてくださるであろうという御言葉の実現です。そして人間の罪を許すため、人間の罪によって十字架につけられたイエス様の嘆きは、息を引き取られる前の言葉、エロイ、エロイ、レマ・サバクタニで頂点に達します。この言葉は詩篇22編2節の私の神よ、私の神よ、なぜ私をお見捨てになるのかとの叫びの実現なのです。詩篇22編17節から24節をご覧ください。22節から続いております嘆きの言葉が19節で終わっています。そして23節からは神様を賛美する言葉に変わっているのです。嘆きが賛美に変わる20節から22節に記されているのは祈りです。嘆かざるを得ない人間の現実のただ中で祈るとき、人間の現実の向こうに賛美に満たされた神様の真実が示されます。私たちは主イエスキリストのご受難を日ごとに覚える受難週を迎えました。それはイエス様を十字架につけたのはこの私であると新たに覚える時です。もし私がイエス様を十字架につけた場にいたならば、十字架につける側にいたこと改めて思い知らされる時です。恐れのゆえにイエス様を見捨てて逃げ去った弟子たちに、妬みのゆえにイエス様を死刑にする決議をした祭司長律法学者に、イエス様には罪がないと知りながらこれ以上は関わりたくないと十字架をつける決断を下したポンテオピラトに、楽しんでいるかのようにイエス様に暴力を振るい十字架につけた兵士たちに、十字架につけられたイエス様を罵るものになってしまう、罵るものになってしまうと思い知らされる時です。そして罪の現実を嘆きながら息を引き取られたイエス様がよみがえられ、私たちのところにこの世界やって来られるのを祈りつつ待ち望む時です。その時にこそローマへの反逆者であったとも言われる二人の強盗の間で、彼らにも罵られながら十字架につけられたユダヤ人の王こそ、人間と世界を死と滅びから救い出す誠の王であられることが 明らかにされるのです。お祈りをいたします。父子聖霊なる神様、今この時私たちを教会へと集めてください。行動礼拝を守ることを許され、心より感謝いたします。私たちは行動礼拝を守ることができないまま受難節を迎えました。この主の主日からは主イエスキリストのご受難を日ごとに覚える受難週を迎えます。どうぞこの時をイエス様を十字架につけたのは私であると覚える時としてください。もしイエス様が十字架につけられた場にいたならば、十字架につける側にいたと改めて思い知らされる時としてください。どうぞ私たちをローマへの反逆者であったとも言われる二人の強盗の間で、十字架につけられたユダヤ人の王こそこの世界に武力によってではなく愛によって誠の平和をもたらす誠の王であられることを世に指し示すものとしてください。どうぞ怪我や病気のため、ご高齢のため、入院をされているため、さまざまな事情のために困難に直面しておられる方をそれぞれの場にあって守り導いてください。教会に連なるすべての方を痛みや苦しみから解き放ち、それぞれの方の課題や悩みを解決へと導いてください。どうぞ教会の隣接地の購入と牧師館の建築に向けての私たちの歩みを聖霊なる神様の導きによって御心にかなったものとしてください。私たちの尊い救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。